インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関するワーキンググループ第5回会合を開催いたします。本日はご多忙のところご参加いただきまして誠にありがとうございます。それでは本日は中間取りまとめ案を設計したいと考えておりますけれども、まず事務局から中間取りまとめ案についての説明をお願いします。
それではお願いします。まず資料全体につきまして、ご紹介いたします。資料1が今日は、中間取りまとめの案でございます。 それから資料2以下は先生方からご提出いただいた資料でございまして、まず資料2でございますけれども、国要員のご意見でございます。本日ご決定ということでございますけれども、内容につきましては前回ご紹介させていただいたものでございますけれども、その場合は総理の不具な総合についてはまたそのことを考えるということで、具体的に設定する上で自分の決裁は誰かしないと判断するということが重要だということ、それから実際にパトロールを行うのは大事なことで、防衛通信を行ってないということが必要だというような意見をいただいております。それから資料3につきましては議論の決定からいただいたご意見、それから資料の4つが前田先生からいただいたご意見ですので、また後ほどの議論の第2に関係的に褒めていただければと思っております。それから参考1といたしまして、これまでワニグループで委員の方からいただいたものが以前につきまして、このことに関係でいただいたものでございます。それではまず資料2の中間幕の目あるについて、説明をいたしたいと思います。特に前回と変更点があったところを中心にご説明させていただきたいと思います。まずアクセスコントロールの回避規定の件でございますけれども、一定の出だしなく回避規定ということでございます。ようやくの部分については大きな変更はございませんけれども、製造、回避サービスの提供を対象にするということ、それから対象機器を拡大するということ、それから回復の発表に定義が透明でいる、それから回復のお水の規定を設けるということでございます。なお、前回以上にございましたことを踏まえまして、業務それぞれの事情を講じるにあたっては、相互の代理役を踏まえ、必要以上に規制範囲に内容を入れることが必要であるということで、今後の法整備点検にあたっての有権を追加してございます。以下同様の記載を3ページのところでは、対象行為の拡大についても、必要な対策、12項のところで、記載をしてございますし、同様に、5ページでございますけれども、規模拡大のところでございますけれども、そこは規模拡大につきましては、必要な対策のところで、検査の微小さを減らし、有害に検査を受けるという現在の費用も広い、有害の危機を防ぐことが必要であるということが書いてございまして、留意事項といたしまして、必要以上に規制範囲を減らないよう留意事項が必要であるということ。それから具体的に法制情報設計にあたってのご意見を記載をしております。まぐりの方から、または主体の記事に解説するというご意見、それは、国語の解説、判別しない手を参考に、民主化の重要化した人を告知との件を果たしてございます。それから6ページでございますけれども、これも先ほど同様でございますけれども、刑事罰の法整備にあたって、必要な刑事罰の範囲、刑事罰の原則との関係と、今後さらに検討することが必要であるとしてございます。それから6ページ、7ページでございますけれども、水の悪性の関係でございます。これは、現在のコピーコントロールの対処機能の事項が、水の悪性対処機能になっていないということが書いてございます。それがこういったことも踏まえながら検討する必要があるということを期待しております。それから、2番目の回避行為規制の関係でございます。ここも要約の部分につきまして、お見事な変更はございませんが、回避行為を起こしていることを踏まえ、制度の目的を行う回避行為を進めるした上で、一定の成功の場合に回避行為を受けることが必要。ただし、適用の内容については、大体の対策の利用者に対して、両方のために適用することが必要。なお、本人が適用を行う回避行為に対して、利用者の目的については、慎重に検討していただきたいと、しております。9ページをご覧いただきたいと思いますけれども、これは可能性はございませんが、前回答弁ございましたので、真ん中あたりの必要な対策のところでございますけれども、自宅部等のおそらくコントロールについて、正当な目的で行う対策ができるとないとした上で、一定の対策をしておくのが必要ということで、分かりやすく伝えをしております。留意事項のところでございますけれども、2つ目の丸のところでございますけれども、企業等が協力して行う回復行為に対する刑事罰について、国際的に行う前で検討することが必要としてございます。それから、具体的政府設計にあたっての留意事項といたしまして、回復行為規制を個人の要請にあたっては、例えば消費者による団体措置を設けるなど、個人の自由利用を確保する手段が必要である点があったということで記載をしてございます。 これからもうちょっと短縮姿勢を持てる、例えばバランスを取るため、具体的に動くことを踏まえ、制限の範囲、あるいは周期利用の範囲と合わせて考えることが必要であるという点があったということをお伝えしておございます。それから、過去その適用上が来てございますけれども、これは特に変更点はございませんけれども、諸外国の例にございまして、事例といたしまして、適用的に検査をしていくというものを挙げてございます。それから3点目の保護法律のところでございますけれども、それにつきまして、提供と保障と著作権法の上の対応することが可能ではないかと考えられるかというところでございまして、このレベルの法律に対して、毎日外に留意する事態が成立するのはこれが必要であるとございますけれども、先ほどの先生方のご意見を踏まえまして、なおこの検証にあたっては、関係部署の提供して検討を行うのが必要であるという意見を受けさせてございます。それから具体的な法律にあたっての、留意事項といたしまして、自分検討をして認めますと、広い範囲に対して、対応を制止する人があるため、慎重に検討していくという意見があって、一方、避難侵害とした場合も、同意であり慎重に検討するとの意見があったということをお伝えしてございます。それから、一方で、結婚行為が、ロシアネットワーク社会の結果としての方法を行っている以上、自分検討して、認定していることが必要であるという意見を、それからさらに、回数権利というものを譲渡、あるいは乱戦することは考えにくいので、自分権を設けなくても、なしが一定でいいのではないかという点があったということをお伝えしてございます。これらについては、今後の大手に関しての有事ということで、期待をしているところでございます。それから続きまして、重点、大きな問題の2つ目のプロバイダーの関係でございます。まず1点目の侵害対策措置の必要がなく周知というところでございます。それにつきましては、非常にご意見いただいたところでございます。要約のところでございますけれども、まず真ん中あたりのところでございますけれども、こうした観点から、プロバイダーの権利者が協力しいただく自分だけの侵害対策に対する、新たな侵害対策措置のために、法的な仕組みを構築するのが必要ということで、法廷について皆さんもそれを考えていただこうと思います。具体的には、憲法の動きを行われているけれども、運営同様関係者が協力して、外来を作成し、運転ごとにプロバイダーの行動基準を定めて、運営する仕組みを設けられるということでございます。さらに、上記措置を流すにあたりましては、憲法の過失責任主義を前提として、例えばということで、その結婚において、一般的な関心の話題のものを適切な信頼対策を講じなければ、損害賠償を負うことを明確するなど、現行制度の検証も含めて、上記措置に関する法制度の必要性について今後さらに検討することが必要ということで、まずはその運用する仕組みの構築と合わせてその法制度の必要性についても検討するということを見てまとめてございます。現在その前回ですね、何が一般的関心に当たるかということで議論がございましたけれども、これもその各国で何が当たるかということはいろいろと議論があるところでございますが、ここで申し上げているのは、検査会責任の可能性がないようなことについてまで、責任を求めることではないというような期待をさせていただいているところでございます。続きまして、15ページの本でございますけれども、国際的同行というところのところでございますが、アメリカの DMCA の、直書きあたりのところでございますけれども、DMCA における規制規定、それから、状況ということをお伝えしてございます。EU についても同様に、しますと、直書きのところでも記載を追加してございます。必要な過去の16ページに参りまして、過去の必要な対策というところでございますけれども、先ほどご説明したとおり、EU バンドは外来を策定して、という仕組みを構築しながらということの感じになります。でさらに、法制度必要性の検討ということでお伝えをしておりますが、先ほど申し上げたとおりにつきまして、現行制度の検証も含めまして、この際に検討することが必要ということでございます。ただし、検討にあたりましては、民間の緊急状況、あるいは法制度に萎縮効果を考慮することが必要であるというふうに書いてございます。それから、具体的にその法制度にあたっての、ということでございますが、これまでご議論いただいた内容、すなわち、その法制基本におきまして、民法の発出責任範囲内で、侵害対策措置を講じるということを位置づけることが考えられるということで、これも含めて検討するということでございます。それから、 17ページでございますけれども、各国の留意事項のところでございますけれども、これが先ほどの法律実践に沿ったどうかということを中心に、先生方からでいったご意見をお聞きしてございまして、今後の政務政策検討にあたっての留意事項にさせていただきたいと思っております。最初は、侵害対策措置について、自主的に協議するという業者で、在宅医療を行うという慎重なご意見。それから、意識効果を踏まえて、しっかり検討すべきことです。それから、まあ、一方で、プロ的法で一定の責任を負うことを明確にした上で、ガイドラインを作ることが必要だというご意見。はい、接続プロバイダーについて、関連的に受け取る対象になり得るが、事実的に行っていないという意見。一方で、その接続プロバイダーだけも、責任を負われることがあるとの意見を、両論してございます。それから、もう一つは、プロバイダーに対して、義務を課すことが必要であるという意見。一方で、そのプロバイダーは可視対応であって、対応を定めるのは、法律的対応を定めるのは難しいという意見、両方の意見を提出してございます。それから、国領委員からいただいた意見といたしまして、仕分け侵害であるかどのように判断するかを検討するということと、大学等のプロバイダーの政策に応じた対応を考えることが必要だということを伝えてございます。それから、さらに費用負担の問題、あるいはその名誉者のプライバシー侵害と他分野で影響を考慮というようなご意見がございましたので、その記載をしてございます。このペーの2の人的な削除手続きのところでございますけれども、このことにつきましては大きな変更点はございません。18ページのところでございますが、国際的に透明性を高めるとの観点があったら、例えば、削除手続きを法律で明確化されて、今後も検討していくことが必要です。国際的な司法の観点を踏まえるとのガイドラインの要約を公開するなどの透明性を高めるというのが必要であるということでございます。から21ページまで行っていただきたいと思いますが、21ページのですね、産業的発表の前の場でございますけれども、まあ、それも新たに追加した部分でございまして、民族的な発表を進めにあたって、いろんなものまで誤ったりする可能性があるのが、民族的な発表であるという意見があったということで、民族的な発表に対する、についてのご意見を記載してございます。3の迅速な発信者情報の開示のところでございます。まあ、これについても大きな変更点はないわけでございますけれども、裁判外における発信者情報の開示につきまして、ガイドラインになることが必要。まあ、警告につきましては、警告メールの検討を促すというのを求めることが必要。また、具体的にどのような場合に警告メールの写真が出てきたというのを検討することが必要ということでまとめてございます。22ページに参りまして、過去多分問題点のところでございますけれども、説明の丸でございますが、問題点を出しまして、まあ、最初の頃はご意見、ご議論がございまして、また団体からもご意見がございましたけれども、請求があって開示するかどうか、開示するまでの期間が様子になっているということで、標準上の期間のようなものを定めるときの指摘がございましたので、それを提出したいしてございます。23ページでございます。警告メールの記載でございます。3つ目の丸でございます。前回もですね、地図を実施しながら、外交するかどうかというご議論がございましたけれども、少なくともプロバイダーが警告メールを検討するということが一部のプロバイダーで行われているわけでございますけれども、どのような場合に行うことができるかということについては明確になっていないという現状がございます。なお、その警告への転送につきましては、通信の密室に該当するというふうに考えられておりますけれども、東京行為として認められる場合は、その違法性が摘発されると考えていると、考えられているというふうにまとめてございます。それから24ページでございますけれども、国際的な動向ということで、アメリカにおける、走れ状態しまして、正確に記載するということで、初期化の形式判断で出すことができるという点、あるいは接続プロバイダーについてはその対象になっていないということでございますので、お伝えしてございます。それから、各国の必要な対策というところでございますけれども、それにつきましては、ガイドラインになることが必要とした上で、特に個人の責任なこともない IP アドレスや対策機関の扱いについては、柔軟に対応することが望ましいということでまとめてございます。それから、質問対策の3つ目の丸のところでございますが、諸外国の一方や、その運用実態ということで、検討するにあたっては、法律の規定だけでなく、その運用実態等も十分確保できるのがあるということを期待してございます。 各国の留意事項のところでございますけれども、ここにつきまして、改めて加えてございまして、発信の状態整形については、分析のことで、行政の従属について、リフレーションの場合は、NT というところがあるので、発信の場合で改正なく、対案書を審査を経た上で改正していただきましたので、それをお伝えしてございました。それから一方で、その発信の状態につきましては、権利を守ることではなく、最後の受ける権利の措置が終了だというご意見がございました。以上で、ございます。できるだけ先生方のご意見の集約を図ったつもりでございますけれども、ここからご指摘をいただきたいというふうに思っております。
ありがとうございました。それでは続きまして、中間の取りまとめ、この案を踏まえまして、今後の取り組みについて関係する、法律を所管している組織から、のコメントをお願いしたいと思います。まずは、
岸田委員長からお願いします。法律的な簡単という部分でございませんが、全体の関係から、本日もお互いご意見をいただくわけでございますけれども、お知らせの中からいただいたご意見を踏まえまして、引き続きですね、ご協力いたしまして、今後具体的な注意設定、あるいは対策を進めていきたいというふうに考えているところでございます。特にアクセスコントロールにつきましては、どのような法律で、というところが大きな問題点としてあるわけでございますけれども、この点につきまして、文化庁を進めていただくことを応援して、それに対して、提供を進めていきたいというところでございます。それから、その間の関係につきましては、まずは、私たちの関係の設定の仕組みを進めていくというところでございますけれども、さらに、法制の条件についても、確認をしていただいておりますけれども、この点につきましても、お願いして、進めていきたいというふうに考えているところでございます。
ありがとうございました。それでは今も出ますけども、分代表をお願いします。マイクを、
文化庁の柴健課長でございます。アクセスコントロールの規定の問題につきましては、これまで文化審議会、著作権文化会の方でも、過去、検討してきた経緯がございますけれども、なかなか難しい問題ということで、結論が出なかった課題の一つでございます。その大きな課題について、この場で、さまざまなご意見をいただきまして、今後、一定の方向性を打ち出していただける、大きな方向性を打ち出していただけるということについて、非常に大きく感謝をいたしております。それを受けて我々としてはどういう方面で対応していくのかということでございますけれども、それは今地大事務局の方からお話がございましたように、この場でもさまざまな議論がありました。それを踏まえまして、どういう形の対応が可能なのかということについて、地大事務局のリーダーシップのもと関係省庁協力して、きちんと対応について検討していきたいというふうに考えております。
ありがとうございました。それでは続きまして、経済産業省お願いします。
経済産業省の経済政策室長中原でございます。当ワーキンググループによって私が参加させていただきまして、関係者の皆様のいろんな、ご意見を拝聴させていただき、私も大変にコンテンツの重要性等について新たに思いを出したところでございます。今著作権課長からのお話がございました通り、今後そのコンテンツの方の重要性や技術開発に当たる影響みたいなことを話しながら、皆様に満足できるような設備に当たる影響を、国際人力に私も協力して進めてまいりたいと思います。
ありがとうございました。それでは、総務省からもお願いします。
総務省消費者行政課長二宮でございます。インターネット上の権利侵害対策につきましては、さまざまな観点からのご意見、さらには非常に難しい論点もあるということを、この場を通じまして、理解しているところでございますけれども、関係者の皆様方が協力して前向きに取り組まなければならない重要な課題であるというふうに考えております。総務省におきましては、従来よりインターネットの利用環境整備ということで、霞が関の中でも最も早くからまた積極的な取り組みを行ってきたところでございます。インターネット上の著作権侵害の問題につきましても、その中で重要な取り組み分野の一つだというふうに考えております。持続的な経済成長におきまして、その重要なインフラでありますインターネット環境の整備と、そこで流通するコンテンツの充実の双方が不可欠というふうに考えております。その観点から申し上げれば、本来著作権者とプロバイダーは 対立関係に立つというものではなく、共通の課題であるインターネット上の著作権侵害に対して協力して取り組んでいくということが重要であろうというふうに考えております。総務省といたしましては、こうした関係者間の協力体制の構築を図る上で、その基礎ともなっております現行制度の検証も行いつつ、権利者とプロバイダーが目標を共有して共に力を合わせて協働できるような関係、これを構築できるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。これまでのワーキングでの諸先生方のさまざまなご意見、これを踏まえまして、また関係者、関係省庁の方々のご協力も得ながら、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
どうもありがとうございました。それでは意見交換に入りたいと思います。まずはアクセスコントロールについての委員の皆様のご意見をお伺いしたいと思います。何人かの委員の方々からは意見書を頂戴しておりますので、それを踏まえたご意見をお願いできればというふうに思います。特に意見書を頂戴した方、どういうふうに思います。じゃあ自由にどうぞご発言いただければと思います。まずアクセスコントロールのお話ということでお話をいただきたいと思っております。アクセスコントロールはよろしいですか。先ほど前局の説明があった説明があったんですけれども、ステージの下あたりに関わりの中にあるように方向されて、今後検討すべきかという方もありますが、会規制についてということで、この中にございますように製造用パイサービス創業行為についても規制の対象を拡大していく、それから農業権もこれは目の方向で、検討しているということで、ございます。何よりも大事なのは水学生ということでございますので、水学生に伴う所要の措置は必然的に必要になっているということだと思いますが、はい、
夜間納期の制限について必要性がある事例として4ページ目で挙げていることだと思っていますので、問題がないように伝えていただければいいかなと思っています。最初のちょっと懸念かもしれませんが、なんか大田さんからフォローしていただ
きたいと思います
。ありがとうございます。前回のワーキンググループの会合の際に指導させていただきまして、当然その違反意識の問題というのはアクセスコントロールを開始するという問題の、一種だとして取り上げられて、ところを最初の事実関係理解実態を見ていきますと、実はコピーコントロールに対しての無反応であって、アクセスコントロールに関する規制をどういう規制の形をどのようにするかという議論には直接関係のない問題ではないかという意味では前回問題提起をさせていただきまして、その辺りを事実関係、それから実際に教えられている技術に直して、正確に記載していただいたところ、この4ページ、それから5ページに、記載されているところの、コピーコントロールに関する記述になったということですので、私はこの資料での整理でよろしいかと思いますが、このワーキンググループで議論を進めていくにあたって、前提としている事実関係を、できるだけ明確にしながら、実際に被害実態が起こっているところに、十分な規制がかかり、なおかつその規制についての使いを回って検討 していきたいというのが私の終始一貫した考え方であったんですけれども、やはりこれがコピーコントロールの問題だということになりますと、コピーコントロールについてのあり方ということを見直すということであって、アクセスコントロールに関する監視規制、それから対抗員に関する規制を制約に拡大していくという方向で考えるのは適切ではないのではないかということを前回確認いただけたものと考えておりまして、かなり技術的に細かい話ではあろうかと思いますが、このワーキンググループの議論全体を通じて事実を重視しながら進めるというその事務局の姿勢というものを細かい論点についてもこだわりながらまとめていただいた成果ではないかと思っております。ありがとうございました。
皆さんよろしくお願いします。
ありがとうございました、
はい、それから一方、それ他についても前回の検討をいただいたところにも、若干変更はないんですけれども、一定のアクセスコントロールの外交で制止することが必要であるという、そういう方向で、まとめようというのが提案でございますけれども、大体この辺りのところについては、前回、皆さんにご意見を伺って、ご了承いただいたかなというふうに思っておりますので、前段の方はよろしいですかね、まとめの方向性としては。それから状況の説明があった前回と違う変更部分についても、特にご意見なければ、方向性として紹介させていただきますけれども。よろしくお願いします。はい、じゃあ、
前回意見は申し上げまして、それを反映させるという形で取りまとめをしていただきまして、ありがとうございました。それで今、特に個人の採取行為についての、問題でありますけれども、この資格の中の求めはこれでいいんだと思うんですけども、どこまで対象とするかどうか、それからその前提としてですね、個人の回避行為を、規制の対象にするということの実効性といった必要性がどこまであったということについては、まだ必ずしもその、立法事実という指摘がありましたけど、確認が十分なされておりませんので、その点の前提感を含めてですね、今後の検討の中で詰めていく必要があるというふうに理解しておりまして、ですから結論については、その可能性はですね、いろんな可能性が留保されているというふうに、この資格の中は私自身は理解しておりますけれども、そういう理解でよろしいでしょうかという問題です。
その通りだろうと思います。他にもう一点、はい、
それから先ほど出ました無反応機器の話なんですけども、まあ、その無反応機器っていうのはそれを対象とするってことは ある製品に反応するような機能を付加することを義務付けることが必要になるわけであります。そういう、まあ、義務付ける法律の根拠なくして、対象とするということは難しいんじゃないかということが、まあ、4ページのところで書いてあって、その先に、まあ、しかしながらというんですけども、しかしながらの後はその、まあ特殊な無反応機器という概念が出てきて、まあ、最後もその特殊な無反応機器という概念が出てきますけども、特殊な無反応機器とは一体何かと、これは最終的に法律の条文するときにはですね、実質的に回避を行うとか、特殊なというのはでは言うことはできないと思いますので、まあ、ここを詰めていくとですね、無反応機器の中である、まあ、ここで特殊と呼んでいるものを法制的にうまく捕まえることができるかということについても、まだこれは結論は出てないものというふうに理解しておりますし、まあそれからその問題は結局アクセスコントロールだけじゃなくてコピーコントロールの問題にもわたるということで、まあ、資格の中はまとめとしてはアクセスコントロールの問題を挙げているわけでありますけれども、まあ、個人の回避についても前回コピーコントロールとアクセスコントロールとそれぞれの範囲の適切なバランスを考慮していただきたいというふうに申し上げて、まあ、そのことは、この報告書の各所において、まあ、留意事項として挙がっていることでありますので、まあ、対象としてはその両者を含めながらですね、どういう形でそのここで狙っているようなものが果たして対象とすべきなのかというのと、それをまあ法律上繰り出すようなうまい、要件設定というのが可能であるかということを今後詰めていってですね、それがいずれについても肯定できるような方向で原子集約が図られれば特殊な無反応機器というのを繰り出すことが可能だと思うんですけど、まだそれが可能かどうかというのは、この段階では分かってないというふうに思いますが、まあ、資格の中には無反応機器の問題が書いてありますのは、まあ、そういうご趣旨なのかなというふうに理解しておりますけども、特定もそういう理解でよろしいでしょうか。
はい、まあ、私はそういうふうに思っておりますけれども、委員の皆さんいかがですか。そういう認識でよろしいございますか。そういうことでございますので、今森田委員がおっしゃったような認識を本ワーキンググループとしては持ちたいと思います。他にいかがでございますか。よろしければですね、講談の方に入りたいと思いますけれども、プロバイザー責任のあり方についてでございます。プロバイザー責任のあり方につきましては、前提理科でございます。ここは地の中と、かなり前回とは、今のところ変わっているのかなと思いますので、ご意見をお聞かせいただければと思います。まあ、先ほど総務省をはじめ関係官庁のご意見など大体ここに書いてあるようなことをご説明していきたいということかなというふうに認識しましたけれども、委員の中で、ちょっとご意見があれば。はい、じゃあ大丈夫ですか。
すみません、前回ちょっと出られませんでしたけれども、メケーションだけはちょっと付けさせていただいて、まずはですね、まあ、単独の組織といいますか、まあ、著作権者だけとか ISP だけが解決できない問題というのが中核にありまして、それ以外に著作権侵害を防ぐことができないんだというところになっているという認識のもとで、じゃあどうすればいいのかということで、まあ、意見書を今までサインオフしてから実際に方向性を書かせていただきました。でそれについて奈良さん主幹とのヒアリングの主幹を取っていただきまして、かなり反映されたものになっていると思いますけれども、2点だけここでちょっとコメントさせていただきたいことがあります。でまさに今総務省の方からもありましたけれども、その、まあ、自分の利害を超えたところでも何らか組織作りが行われて、それによって、まあ、解決の方策を探っていかないと、まあ、今後はなかなか解決しないということが実際にあると思います。それで2点私が申し上げたいことはですね、その中でどうしても避けることができないことがあると私は思ってまして、それはある種 の発見と発明ということが絶対に私は必要だと思います。で私一つはですね、CIFF というところが、まあ、実際今立ち上がって著作権侵害に対するガイドラインを作り実施している最中でございますが、その前の協議会の、まあ、流出者という立場になって、今 CIFF の運営会の、まあ、アドバイザーという立場になりますが、これちょっと手前のせいで申し上げませんけれども、 一応今 Google で著作権侵害というふうに聞いていただきますと1400万件ほどヒットが出ますが、一応その1、2、3、まあ、トップ3はですね、今言った協議会と CCIF のようになっております。そういう意味でかなりの一般性と、期待値はあるのではないかということを話させていただきます。やはりこの場合ですね、著作権者側のメリットというのは明らかです。もちろん著作権侵害を防ぐというインセンティブは十分あるわけですが、ところがプロバイダーが ISP 側ではですね、そのことを共にやるインセンティブってほとんど実はないわけで、非常に手間暇がかかる、いろんな法的なリスク、実はそういう、いわゆるこうユーザーの情報を開示しなきゃいけないといったことが起こりえます。でその中でどのようにしてですね、ほとんどそのことばっかり話してたんですよ実は。どのようにして回避したかといいますと、一つの発見だったわけですよね。それは何かといいますと、これはいわゆる P2P というフルスペックのですね、フルスペックです。ですからいわゆる動画配信サイトなんかかなりグレードダウンした映像しか出しておりませんが、 P2P というのはフルスペックの DVD なんかがもう流通してしまうわけですね。でその中で著作権者の方々が非常に困っておられるわけですが、その中で P2P の流通っていうのは実はブロードバンドの帯域の6割から8割を実は占有してしまっているんだということがありまして、でこれは何に基づいてそういった警告メールを発することに ISP 側が OK を出したかといいますと、それは約款の中に業務遂行を妨げるものについては何らかの警告を出すことができるという約款の中にそういうものを含めることによって、実際の帯域 の非常に6割から8割、非常に大きなものです。ブロードバンドに対しては非常に大きな投資をしておりまして、これは世界一の数字になりますが、その中の6割から8割がそこで毀損されているというこの事実ですね。この事実によってISP 側もこれを健全化したいということで、ある種の参考を得られた。しかもこのことは非常に重要なことでありまして、今ですね P2P 側で誰が違反しているかというのを見つけるソフトがありますが、それによって非常に多くの帯域を使っているユーザーを特定することは実際にはできていません。できないです、わからないです。ところが ISP 側がそのユーザーの履歴とどのソフトを使ったということからですね、その人を特定して警告を出すことは実はできるんです。これまだCCIF をやっておりませんけど、そういう可能性は十分あります。でそういうことである、ある種共通課題といいますか、ある種両者の間で、コンセンサスを取れるようなある種のこう大義といいますかですね、そういうものがない限りはなかなかうまくいかないというのが一つあると思います。でそれでによって、今一応3つ段階を考えているのも第一段階までは具体的に進んだという状況にあるということをちょっとお伝えしていきたいと思います。で2つ目はですね、この中で森田委員なんとか、それから大谷なんかからもいろんな提案が出てるんですが、動画配信サイトに対するいわゆるフィンガープリンティングとウォーターマークは、そういう話がここで出てきています。それを動画配信サイト側に課そうという話が出てきていますが、ここに対しては私はある種の発明が必要だと思っています。でそれは何かと言いますと、実際にはですね、フィンガープリンティングやろうと思うと、これは指紋の、なんていうんですかね、照合と一緒ですから、もちろんリファレンス、本物の情報がないとこれは判定できないんですね。ですからこの作業が実はただソフトウェアを導入するだけではなく、例えばテレビ会社がものすごい量の今 BS、CS いろんなものがありますが、放送するたびに全てをそのですね、申請のコンテンツを全ての ISP にじゃあ与えるのかという問題が実はありましてですね、これは途方もない労力を必要とします。ですからこれ実は私2008年9年の間に、そういったですね技術を使って世界的なですね海賊版を実態調べる調査が経産省のもとでありまして、その評価員になっていたんですが、そこには実際いろんなですね著作権者の方、テレビ会社の方、マニュアルを作ってもらう方、いろんな方々が集まっておられましたが、積極的にですねその自分のところの申請のコンテンツを出して実験したんですけど、実験に供与された方はそんなにおられませんでした。でこれ本音を聞くとですね、これは発明はどうしても必要で、その中においてきちんとコスト管理といいますか、ビジネスモデルが回るようなものを発見しなければならない、作らなければいけないということは絶対にあります。でこれ実例がありまして、 ちょっと長くなってすみません。これは非常に重要なことだと思いますので、今ですね、まあ、どういう例えば発明があるかと言いますと、一回上がってしまうとしょうがないということは、こういろんな方々が言われています。それで非常に重要な概念はオンザフライという概念なんです。とにかく上がる前にその心眼を調べてしまって、上げる前に止めなければ意味がないというのが一つあります。でそれがオンザフライという概念で、非常に高速性が要求されるんですね。でそれから今世界中に40試合以上のこのフィンガープリンティングの技術を出しているところが、まあ、日本では、まあ、NTT も出していますし、まあ、いくつかあります。それ事務局が出している資料にありますが、一つの技術はですね、そういう中できちんとこの心眼、本物か偽物か判定する能力が全く違うということです。これ実は公表されているものがなくてですね、とある著作権団体の方で、私は覆面でも結果だけ見せてもらったことなんですが、高いものは 100% 近いものがありますが、ひどくなると80%、60%、50% を切るようなものまであります。でその精度という問題と、それから速さですね、上げる前にリアルタイムで心眼を調べて、それで上げるべきでないものはこう取り下げるということが必要ですので、上がってしまうともうしょうがないということは非常に重要なことになりまして、そこで初め何かと言いますと、これテレビ会社の事例ですが、心眼をこのビデオが上がってきますよね。ビデオが上がってきたときに、その心眼を証明して、これは実はこのテレビ会社のこの番組であることは分かります、リアルタイムで。その時に、そうするとスポンサーがいますので、そのビデオを上げるときにスポンサーの広告を挟み込むということをやるんですね。で、これがオンザフライのいいところで、上げる前に何らかのビジネスモデルを作っておいて、それに相当することを、例えば広告を挟み込んで上げるということが実際に、まあ、行われたり、まあ、企画されたりしているところがありまして、そうであれば、テレビ会社の人はこれを上げてきます。ここで売り上げが立ってビジネスモデルとして回っていくわけですから。ということが、まあ、実際には行われつつあるわけで、かなりこれはですね、ビジネスモデルとか、その著作権者と ISP の関係の中で、回るモデルを発明しない限りは、なかなかじゃあ、皆さん、じゃあやってくださいと言っても、じゃあどんなソフトを使うんですか、それ、心眼の率はどれくらいですか、どのくらいのスピードですかという、次から次へというですね、非常に大きな負担が ISP 側にかかってきますので、具体的にこういうふうな ISP の協会の方は、ものすごくそれを恐れてですね、こんなことをやれと言ったら、とんでもないことになるというような意味のことを言われて、まあ、帰っていかれたんですけれども、その辺のところはもう少しきちっとですね、技術的な内容とか、そういったビジネスモデルについての精査をした上で、今後のアクションを考えていくということが、まあ、非常に重要だというふうに思います。はい、以上、1点だけ。
はい、ありがとうございました。今から1時間15分まだ時間があるんですけれども、先生からちょうど終えていただいておられて、今後の予定もあろうかと思うんですが、この今ここまで余裕をお聞きになっておって何かご発見がありましたら、はい、お願いします。
すいません、議論の途中に恐縮になって申し訳ありません。本日平成22年度予算が成立する運びでありまして、その最後の議論がありまして、この後失礼してしまうんですが、実は、まあ、大変象徴的なタイミングでもあって、皆さんにもかなり伝わっているとは思うんですが、私たちが新政権が国家政権の政治をまずしっかりと政治主導の政治を軌道に乗せるかどうかという一つの目含まるというか試金石が、この年度内予算成立ということで、そのために成長戦略のプロセスも含めていろんなことが影響を受け合いながらここまで来たというのが政権側の人間としては実はございます。しかしそこで今日この節目からまさにこの皆さんのワーキンググループも今日が第5回取りまとめということなわけですけども、ここからいよいよ次のステージに進むわけで、新成長戦略というのが今年のキーワードなわけですけれども、これからも単年度予算の話にとどまらずですね、5年、10年後の日本をどちらの方向に持っていくのかという議論がいよいよ本格化をする、それが今日からだというふうに思ってまして、それに先立って、皆さんの議論をここまで積み上げてきていただいた。最初の時、私2つの専門調査会のこれと3つを掛け持ちしているものですから、そのうち2、3の場で、おそらくここでも申し上げたと思うんですが、 今回のこの議論は今まで毎年、まあ、ある種に議論をしてきているんですけれども、今年の大きな違いはこの5年10年先を睨んだ成長戦略に関わる議論をしていただきたい、つまり少し先の話もしていただきたいということを申し上げたというつもりなんです。実際そういうお話をたくさんいただいたと思ってまして、これからまずは来週の3月30日総理も含めた中間取りまとめですけれども、4月5月4、6月の成長戦略取りまとめというところに向けて、さらに議論を本格化させていきますし、すでに成長戦略 の、 基本方針の中で、IT や科学技術と並んで、この知的財産権の問題は成長のプラットフォームとして大きく位置づけもしているところでございますので、引き続きお願いをしたいというふうに思っています。個人的には競争力強化センターやコンテンツ強化センターの方では毎回1、2回 の、 発言はさせていただきながら、まあ、ということがあったんですけども、このワーキンググループ、まあ、基本的には出席させていただいたつもりではあるんですが、非常に専門性の高いレベルの高い議論をされているので、なかなか私自身が貢献をする場面が少なかったこと本当に申し訳ないんですけども、ここからが私たち知的財産権の出番で、今日も4省庁の皆さんから力強いご発言をいただいたわけでありますけれども、また事務局もですね、私この数ヶ月一緒に仕事をさせていただいて、まあ、出向者ばかりの本政チームなんですけれども、しかし皆さん本当に対処交渉から議論をしてなさっていて、非常に心強い事務局ということでもありますので、これから場合によっては今日は事務方の皆さんが4省庁来ていただいてますが、政務三役レベルも含めて、これから企画委員会というのも副大臣で立ち上げていくという議論も知財本部全体としてはしてますので、省庁の壁をどれだけ超えられるかということがやっぱり一つ大きいのと、もう一つは事後的にここで議論されたことが本当にやってるのかということを、PDCA サイクルっていうのを私たち最近よく使うんですが、プラン、ドゥだけじゃなくて、そもそもドゥが怪しいんですけども、そのチェック、アクションのところをしっかり回していくというのがこれからの役割だと思ってまして、4月以降もこの皆さんのメンバーでこのグループ引き続きご議論いただくということになると思っていますので、ぜひこれから私たち の、 背中を引き続き押していただけたらなというふうに思っています。議論の途中に水を差した格好になりましたが、これまでの5回の議論のお礼を申し上げたくて、マイクを取らせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。それでは今の政務官のご意見も受けて議論を継続したいと思いますけれども、加賀委員のおっしゃっておられたまず発見とそれから発明、そういう仕組みについては、総務省と先ほど意見を表明していただいた中で、そのプロバイダーと運営者、そういうものが共同のプラットフォームを作って侵害対策策というものについての、まあ、ガイドラインといいますかね、そういうものをより詰めて、いくということになっていこうと思います。まあ、ですから北川委員がおっしゃっていただいたところはその中で、検討されているんだろうと思います。それから新型対策措置についてはこういう取りまとめの仕方になっておるんですけれども、戸籍法もできて10年、ネットのその時間でいうと10年というのは俗にらでいうと70年に相当するわけだから、その相当の時間が経っているはずで、やはり戸籍法の10年前の規定の仕方について、その検証ということを使っていただいたかと思いますけれども、検証をしていただくと、で、そして所要のもし何かあればさらに次のステップに入っていただくというふうに期待をしておるところでございます。まずは新型対策措置でどういうことができるのかということについては関係者間で十分その協議をする、その場をぜひ、総務省をはじめとして、関係の省庁においてバックアップをしていただきたい、こういうふうに期待をしたいと思います。それから皆さんの中で、他にご意見ございましたら新型対策措置のところで、いただきますけれども、山本委員どうぞ。
先ほどの北川委員の方からお話がありました、講談の方なんですけれども、
この、例えばフィンガーピートを使って、それでその信頼品を、信頼物をですね、排除する仕組みというのは、ご指摘の通りですね、なんか法律制度を簡単に作ればいいとかっていう問題ではなしですね、ピートを開発して、でそれを載せるためのシステム、かなり大きなシステムですね、例えば登録制度なんかを伴うようなですね、制度設計が必要なんだろうというふうに思います。つまり、この現行法前提にしたガイドラインでですね、解決できるような話じゃないと思いますので、今後の検討課題として、先ほど先生からご指摘もありましたようにですね、5年、10年の先の課題としてですね、検討課題に載せていただきたい、かわいいの今お話しあったような問題ですので、そういうふうに希望いたします。
そういうご要望が出ております。他に、前田委員どうぞ。
今回のまとめ案では、まず関係者間の協議によるガイドラインを確定していくということが、見られるかと思いますが、先ほど深谷先生からも聞いてありました、この協議に参加するインセンティブの問題なんですけれども、それとプロバイダーには本来的なインセンティブはないけれども、たまたま待機の問題があってですね、それを使いインセンティブになっているという話が一方いただきました。しかし、それは接続プロバイダーについてはそういうインセンティブが働くということになると思うんですが、それで接続プロバイダー以外のプロバイダーについてはどうなのか、そういうインセンティブが働くのだろうかという疑問もございまして、そうすると差し当たりは、関係者間の協議でのによりガイドラインの策定を目指すべきだとしても、そこが、関係者と社会に十分にインセンティブが働いて協議が成立するのかどうか、それから対立協議が結果何か結論を得られたとしても、それに参加しない、今アウトサイドは自然的に発生する可能性があって、そのアウトサイドにどうやって進めていくのかという問題が残るかと思います。そうすると、差し当たっては、関係者間の協議に期待するとしても、その協議がうまくいかない場合、あるいはアウトサイダーにその協議の結果を進めていくことができない場合には、プロバイダーに一定の信頼構築措置を取ることを、法律に義務付けるということが必要なのではないかと思います。
ありがとうございます。いずれにしてもそのネット上の侵害コンテンツの総量を減らすという、それが目的であって、ございますので、その侵害コンテンツをどうやって減らすか、それはもうガイドラインというものが有効であれば、それが一番いいわけですし、それでいかなければ、次の手を打たなければいけない。なぜ、たった一つ、例えばその、法整備というのを一つ中心すれば全て OK になるようなそういう場ではないと思いますので、いろんな手を考えていって、法的な仕組みというのは単にその一つに過ぎないのではないかというふうに思います。森田さん、あります？はい、お願いします。
ただいま手の取りまとめは後でよろしいかと思いますけども、先ほどから前回おられましたけども、成長戦略としてのという観点から申し上げますと、このワーキンググループは最初からその著作権コンテンツ、侵害コンテンツに対する対策をどうするかというのをまず目的に掲げてですね、目標としてはその侵害コンテンツの流通量自体を減らしていくことが重要であるというわけでありますけれども、減らすことで社会的なコストをかけてやっていくわけでありますが、それがその将来の成長戦略として何かを生み出すのかといいますと、違法アップロードだ、違法ダウンロードの数だけですね、それがなくなれば正規品が出ることになるかというと、そういうデータの被害がたくさんといったら出てきますけども、それは損害賠償を算定するときにはそのルールで私はいいと思いますが、実際減らしたらですね、その分正規版が売れるわけではなくて、要するに、お金のない時には若い若年層が、それを安易に利用しているというのがありますので、それを減らしたからといって成長戦略につながるかというと、必ずもそうでないところがある。そこは先ほどの記者がおっしゃった、ビジネスモデルの問題というのがあって、一言で申し上げますと、やっぱりインターネットがこれほど展開してくることに既存のビジネスモデルがうまく対応していなくて、その後ろ向きのといいますか、既存のビジネスモデルを守るために、この信頼コンセプトを減らそうという方向に動くわけであります。むしろインターネットを活用して新たなものをそこから生み出すようなビジネスモデルを考えてはどうか 先ほどのフィンガープリンティングの単に削除するよりはですね、検出してそこに広告モデルを挟むとか、それから得られる広告収入をですね、分け合って分かち合うとか、まあ、そういうのが実際に、共同の仕組みとして、構築されているわけでありますけれども、削除することだけが必ずしもここでの対策ではないわけでありますので、そういう意味では将来に向かってインターネットというのを、これはなくすことはできませんし、その重要性はこれは皆さんが認める通りでありますので、それを前提とした新たなモデルというのを、模索していく、そちらのインセンティブも重要ではないかというふうに思います。でそれとの関係で共同の仕組みと共同の仕組みを構築するだけじゃなくて、法的な責任を負わせるべきだという意見があることは私も重々承知しておりますけれども、この種の問題はその日本だけでですね、うまく解決できるわけではありませんで、諸外国で負わせてないような重い負担を日本の、サービスプロバイダーにだけ負わせるということになりますと、諸外国の例えば動画配信、サービスを提供するものはそういう、外で実現できるけれども、日本でそういうビジネスを展開しようと思うとなかなか重い負担、初期投入コストがかかって、日本ではうまくビジネスを展開できないということになりますと、これは例の、その検索エンジンは日本だけでできないという問題と同じ問題が出てくるわけでありまして、日本だけ過重な負担を負わせるというのは適当でない、そのあたりは国際的な状況も踏まえながらというのは、その観点から、つまり、インターネットにおけるさまざまなサービスの提供をむしろ阻害するような要因になってはいけない、現在考えられないような新たなサービスを提供しようとするものが出てきたときには、こういう措置を講じなければ、そもそもそのビジネスに参入できないといったような参入障壁になってはいけない、そういう観点も重要だと思う。ところでありますけど、このワーキンググループは侵害対策の措置を取るというのが、まず目標に掲げて、それとの関係でどういう手段が重要かということを、議論していますけど、本当はその一段上のところですね、この種の、措置、流通量自体を減らすということだけじゃなくて、もう少し一段高いところに立って、今後の成長戦略として何が必要なのかという点を、議論していくことが本当は必要なんだろうと思います。このワーキンググループではその点についてあまり議論する機会はなかったと思いますけども、重要な視点だと思いますので、先ほど北川委員の意見書を発されまして、その点を申し上げたいと思います。
それは今後のですね、検討課題ということになろうかと思います。いずれにしてもその、一方においてアクターというそういうものがそのあって、それからもう一方において、要するに先ほど申しましたように、いろんなその対策措置というものが考えられるわけで、外国のプロバイダーなんかにもですね、例えばこういうその共同の場に、検討の場に入ってもらう、そういうところはですね、十二分に考えられるわけでありますので、単にこのプロバイダーの特権者の共同の場というのは、日本のプロバイダーだけではなくて、外国のプロバイダーも入ってもらう、それでその、より効果的な侵害対策措置についてのガイドラインをそれぞれ考えてもらう、そういう方向に進めばいいなというふうに思っております。はい、どうぞ。
平野でございます。だいぶ私プロボカというようなことを申し上げていきましたが、事務局様の方でも取りまとめていただきまして、今回ガイドラインを前置していただくということで、非常にご努力いただきありがとうございます。津村政務官からも話がありましたが、この成長戦略、ちょっと長期的中期的に 見るべきだということから見るとですね、インターネットってまさに新しいビジネスモデルがいろいろ出てきてます。 YouTube しかり、Facebook しかり、Twitter しかりですね。ですからそういう成長の芽をやっぱり積んではいけないという視点も、森先生おっしゃったように対処交渉の部分もありますねと。それからフィンガープリントの話なんですが、最近見たちょっとアメリカの論文ですと、アメリカの YouTube ではこういうのを開発して、法的義務はないんだけど自主的にこういうの入れようかっていう議論もあると。ただ非常にこれ初期投資がかかって、 YouTube、Google グループだからできるんだって、他の皆さんがやるとなると大変ですよねっていう議論もアメリカでも出始めてると。ですからこういった話も含めて、法規制というよりもう少し大きな話でやっぱり議論をするというのが今後必要かなというふうに指摘には思っております。それから細かい話で最後に資料3というのは私の意見書を今回出させていただいて反映させていただいたんですけど、中細かいところはもうプロボカ的ですから言いませんが、最後だけエグゼビット1とエグゼビット2という私の節考をつけましたが、エグゼビット1はだいぶ昔の判例で前から言ってる RIAA 対ベライゾン事件ですね。 で、エグゼプトにこれ非常に新しく、これと同じような判例も出てますよということで、非常に申し上げて見にくいのはね、これ実はゲラという段階で提出期限だったので、ちゃんとしたものは実は宣伝になりますから、国際少女法がもう出てますので、こちらに出てますので、毎月私これ連載でインターネット判例、今後まさに、一般監視義務は負わないけど、どこまであるのかっていうのはこれグレーエリアですから、この判例の紹介等と通じて今後も研究してまいりたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。
今回の、このバージョンの責任のあり方が出てきましたが、信頼対策の実施というのが必要についていろいろ、ここで議論をさせていただきましたが、結論としてはまずはガイドライン、関係者協議のガイドラインとしていって、このような対策を取るかということを決めていくということが前にあります。でもその後、さらに昨日とのような条件の措置ですね、このような措置が実効性が思って実施されていくのかというのを、よく見ながら、それがうまくいかなければ、やはり、先ほど前でもおっしゃっていたように、プロバイド責任法において一般的なその監視義務の問題などもあっても、状況においては、結果管理義務があることを、規定していくという、そういうことも、検討をするぞという点を明記していただいているので、まずはこのステップで、やってみたいかなというふうに、考えております。ぜひ見ていただいてありがとうございました。から、もう一つは、信頼コンテンツの流通を、減らしていくということで、メールアドレス、個人情報を開示しなくても、警告メールを、プロバイダーが転送するというような、対応を、ここで、議論を、いたしまして、そのような、対策も、検討していただけるということが、はっきり書いていただいたのは、とても、嬉しい、いいことだと思っております。以前は総務省の方が、転送するということで個人の情報を使うということもやはり、問題があるような、観点もあるということもございましたが、それは適法できるような方向で、検討していただけたらなと、希望しております。以上です。
警告メールの転送につきましては、どういう場合に転送が可能なのかということについて、よく検討していたということでございますので、よろしくお願いいたします。はい、前田委員。
先ほどの平野先生の話と宮川先生の、今の宮川先生の話で、関係者間協議が先行で、それがうまくいくかどうかがわからない段階では何もプロセス法を改正する必要がないというご趣旨だったのかもしれない、ご発言が数字だったかもしれないんですが、ちゃんとそうではないのではないか、そうではないと私は思います。つまり、プロバイダーとその関係、経営者間の、協議を促進するためにもですね、少なくとも諸般の事情からその結果管理義務があると、今でも判断できる場合に、結果管理義務違反があって、それでもって相当因果関係のある損害が発生した場合には、今時点でも、やはりそれは損害賠償責任は負い得るものだと、私は思いますし、それは、もしかしたら、この、ワーキングの前提では、プロ的なもの規定というのは、価値責任に対して規定したものということですから、現在のプロ的なもののとでも、そういうふうに読めるのかもしれませんけれども、ですから、現在の分析をでもそう読めるんだったら、法改正の必要はないということではあると思うんですけれども、しかし、いずれにしても結果回避義務違反があると、諸般の具体的な諸般の事情のもとで、結果回避義務があると言える場合には、損害賠償責任は当然負うということが、やっぱり前提として、必要なのではないか、それは、プロバイダーと関係者間の協議を進めていく、促進する、上でも必要なことではないかと思います。
はい、ありがとうございました。はい、はい、どうぞ。
あまり格論で入りたくないのでおそらく各省庁さんの先ほどの話からすると、今後ね、 法も現行法も含めて見直しをという話なので、セットで、ここはおそらく解釈の部分で、まだ司法判断も出てませんし、まあ、はっきり言ってグレーエリア。で、私自身も、アメリカと EU の調査もグレーエリアで、僕も今のファーストインプレッションでは、彼らもグレーエリアだと思っていると。だから一般解釈ではないところ、明確に私の意見書に書きましたが、もう制定法的に規定されてるんですね。まあ、EU 指令と DMC で規定されてますと。だけど、じゃあ特定の場合にどこまでっていうのは、これは曖昧で、これは判例も少なくてっていう世界だと思うんですね。だそういう意味では、例えば芥田さんの動向なんかも見ながら、いろいろもっと詰めるべきかとは思ってますけど、まあ、ちょっと時間切れの問題もありまして、各省庁でこれからの話になるのかなという感じを受けております。
あと迅速な削除についてはこの17ページですね、迅速な削除手続きについては、まあ従来から今側から承知しておりますけれども、ご意見からすると、かなり、権威的な真面目になっておりまして、一応その自衛隊の援助手続きにつきましては、まあ、米国でどれぐらい ISC が機能するかどうか、まあ、そういう検討も必要でしょうし、まあ、このワーキングチームでは、こういうまとめにしたいと思っております。それから発信途上ホームページですね、まあ、それについてもその、この先ほどから出ております経営の伝統の運用等について検討していただくわけで、ございますし、どういう場合に IP アドレス、それから飼い主さんね、そういったようなものを書いていないのか、そういうそのことも、ここで、検討していただいて、ガイドラインの見直しにつながればというふうに期待をしておるところでございます。その点について何かご意見がございましたら、お伺いしたいと思いますけれども。はい、大丈夫
です。1点だけ、24ページですが、裁判所の関係の場合に、24ページのですね、必要な対策を24ページの真ん中の括弧で必要な対策についてということで、丸が3つ上がっています。で、この丸の3つのうちの一番最後の丸の箇所ですが、第一的にはですね、ここはできたら削除していただきたい。で、削除が難しいという場合にはですね、この例え場合、その丸3個目の丸の例え場合以下をですね、例え場合以下をより迅速に発信者情報が開示されることにより、より迅速に権利者の救済が図られる制度というようにしていただきたいという意見でございます。その理由なんですが、まず削除していただきたいというのはですね、この24ページの丸3はですね、25ページのこの留意事項のところで、真ん中の丸のところに書いてあるのが、今言った24ページの括弧5の丸3のところの、まあ、実態だと思うんですね。だから、まあ、ここに、留意事項として上がっているので、必要な対策からはできたら削除していただけないかなということでございます。でこれはですね、10年の会議においてですね、ダチョウの方でこういう問題は司法全体に関わるようなことになると、なかなかこうここに踏み込んでいくことはできないのから、まあ、その辺りはご了承いただきたいということで、整理していただいておりますので、今私が言ったようにしていただきたいということでございます。
今委員のご提案ですけれども、かなりいかがでございましょうか。はい、
その24ページの今の括弧5の3つ目の丸で、前回の
会合の最後の時に、これはその、何を検討することなのか、明確にしてほしいという要望を出しまして、それに対して、この河川部ですね、いや、その運用実態というのが加わったというのが、それに対する応答だと思うんですけども、で今の、北山委員のご発言の前提となっているのは、ここで検討するのは匿名訴訟ですね、被告を匿名のまま訴訟を継続する仕組みを民事訴訟法を改正して日本でも導入することを検討してほしいという、そういう趣旨だという理解に立った上で、それを残すべきかどうかという議論に入るのか、全然違う意味なんだということなのか、そこがよくわからない、それからその点がその運用実態というのは加わったことによって、前回と何が変わったのか私よく分からないので、まずそのあたりの説明をお願いしたいと思います。
すみません、これ順調と思います。
具体的にですね、これまで議論が流れていたのは、例えば匿名訴訟でありますが、それがディスカバリーによる対立ということなどが議論をされていたかと思いますけれども、まあ、何を検討するのかというところにつきましては、おっしゃる通り、必ずしも合意ができていることではないかと思いますけれども、ただ、実際にその裁判手続きを起こそうと思っても、なかなか難しいという、まあ、指摘があるところは事実だと思いますので、例えばということで、ページを掲げていただきましたけれども、まあ、裁判の中でもですね、改善できるところがあるのではないかというところの指摘があったという旨に、趣旨で、この旨を記載されておりますけれども、さらに、北川先生のご趣旨ございましたけれども、まあ、その点につきましては、最後の行で、慎重に検討することが必要だということで、訴訟趣旨を込めたものでございます。
北川委員、そもそも最初にご発言があった部分でありますけれども、今、事務局が説明をいたしましたように、これは一つはその例えばという、そういう例示が上がってて、その正しで受けて、慎重に検討することが必要である。そういうその一気通貫でこう読んでいただいたときにも、やはり問題ありますか。
話が入っているので、
はい、
全く分からないわけではないんですが、
はい、
できたら、まあ、言っていただくとありがたいな。
はい、分かりました。事務局と共同させていただきます。他にいかがでございますか。
はい、中止的な匿名訴訟ということ、例えばのところの文章はですね、裁判手続きの中で容易に発信者を特定するというのが現在のその、プロバイダーに対する発信者情報を開示せよという裁判手続きだとすると、これあるわけですね。だからそれ以外のことを考えているとすると、匿名者を相手に裁判手続きを訴えを提起して裁判手続きは継続して、その中で匿名者の情報を特定するというのが、これは匿名訴訟を前提としたということになりますので、そうするとこれは後者の方がないものである。で、今後検討していく必要がある。まあ、前者のものがあるわけですから、あるものを検討するということにはならないと思いますので、そうすると、匿名訴訟以外にはなんか考えにくい文章になっているところがよくわからないのと、で、運用実態っていうのを入れるとですね、これが運用実態によってはそういうのを認めてない国でも、実際には匿名訴訟やってるんだっていうような実例が出てくるかっていうと、そういうことではないので、やっぱりちょっと私がよくわからない文章だと思います。
そこは恐縮ですけれども、座長に一つ一致にしていただいて、全力と相談の上、取りまとめさせていただければと思います。
はい、ご質問答えなかったです。運用実績というところにつきましては、いろんなその諸外国についてありますけれども、そもそもその諸外国とは、ワークの使用制度が違うという面もございますし、実態としてそれがどう機能しているかという面もございまして、むしろそれはやはり慎重に進めるという意味で、やはりそのあたりをじっくりこう検討した方がいいという趣旨で含めていただくようになりまして、そういう意味で、ただ直ちにその、すぐに検討する、それに乗ると。いうことではなくてですね、やはりここはいろんなことを合わせて慎重に検討するということで、まとめさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今の点は別にいたしましてですね、全体としては この本日、事務局から説明があったこの資料1の内容に基づいて、ワーキングチームの取りまとめの方向性として、そのまとめたいと思いますけれども、よろしいですか。どうぞ。
これまでの議論をうまく整理していただきましたので、皆さん感謝を申し上げたいと思います。そこで、再生度を含めた長期的視野での検討というか、検証といったものも並行して進むということですが、この身体対策措置についてはもちろん、の課題だとは思いますけれども、この周辺の課題として、海外の制度で、機能してる、してないということの、検証などもしていただきつつではあるんですが、例えば米国 の不活要求制度ですとか、あるいは裁判を受ける権利を保障するために、すぐに開始できないとしてもアジアドレスなどの情報を集中的に保全しておくというようなことですとか、周辺のいくつか課題として、1度か2度は議論に上がったようなものについても、それが実際のその運用にどれくらい影響を与えるものなのかというようなファクトを積み上げていくというか、人事関係についての調査、それから、関係するものの間で その情報共有といったことが引き続き進むような仕組みをこれから維持していただきまして、その上に立ってガイドラインを中心とした取り組みが円滑に進んでいくようにぜひご支援をいただきたいと思っております。で特に気になっておりまして、今まで何度か発言させていただいた権利侵害といっても、例えば名誉毀損ですとかプライバシーといったプロテクトが広く対象としている民主的に全般について、それに与える影響なども勘案しながら、ご検討いただきたいということで、最終的には取りまとめの中にも入れていただいた項目ですけれども、その点については特に引き続き意識していただきたいポイントと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
なんか要望を受けて何かありますか。
おっしゃっている趣旨は、フリーみたいなところ等にも若干でございますが、伺っていただきたいと思います。趣旨ではとってもいいです。
それではですね、ごく一部、ご意見を頂戴した部分については、座礁を希望するところにさせていただいて、その部分については、皆さんご了解いただけますね、この方向性について。はい、ありがとうございました。それではそのようにさせて、進めさせていただきたいと思いますので、今後事務局におかれましてはこの方向性について、ぜひ推進していただければというふうに思います。時間的にはですね、若干まだあるんですけれども、よろしければ、最後に、局長から感謝と頂戴して本番組チームを締めたいと思っております。
ありがとうございます。加藤でございます。このワーキンググループで5回にわたって非常に突っ込んだ議論をしていただきます。実質的にはもっと何回ですかね、議論していただいて、突っ込んだ議論をしていただいたことを心から感謝を申し上げます。インターネットの世界はとりわけ技術が本当に早く進んで、なかなか規制が追いつかないという実態があります。また日本国内だけではなくて世界が相手であるという非常にまたその裾野の広い、対象の広いものであるという難しい点でございますが、今日のここの議論でもまずやるべきことはきちっとやろうということを明確にしていただいて、それからその後いろいろ並行してこういうことも勉強したり、いろいろ諸外国の状況も見ながら検討しようじゃないかというご提言をいただいたことを心から感謝をする次第であります。先ほど政務官からもお話をいたしましたが、このコンテンツの関係 このワーキンググループ、さらにはコンテンツの関係の専門調査会、そして競争力の調査会、そういったところでの議論を踏まえて、私どもの知的財産の戦略を作ってまいります。さらにそれを我が国の成長戦略につなげていきまして、これから少子高齢化の中でも日本が 召し上がっていけるようにですね、どういう道を歩むのかということにつなげていきたい、このように思って伝えられます。このワーキンググループの一旦ここで、今日取りまとめいただきますが、まだ引き続きご議論いただくことがたくさんございます。4月以降もまたお力をお借りしなきゃいかんと思っておりまして、本当にお忙しい中、ほとんど講師責任も払うことなくお願いをしていることを改めてお詫びを申し上げながら、また引き続きよろしくお願いしたいと思います。また各省がこういう形で参加をしておるというのも非常に珍しいケースでありまして、ちょっとまだ帰ってきたね、このように各省黙ってますが、各省もこれからもう少し発言をしてもらってですね、議論をさらに深めたいと、こんなふうに思っているところでございます。改めまして、このワーキンググループの取りまとめに至りまして、心からの感謝を申し上げて、お礼をお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。
委員長どうもありがとうございます。
それでは、このスケジュールについて、お願いします。
はい、理事会以降でございますけれども、このような配慮がスケジュールである日だとお願いしないようにと思っておりますけれども、これ以外の課題について、ご議論いただきたいというふうに思っておりますので、一応私を通じてご連絡を。
はい、それでは本日はこれで閉会をいたします。ありがとうございます。Thank you.